皆さんこんにちは、アッサラームアレイクムではなく、もう帰国いたしました、今は日本にいます。日本に戻ってきました、サウジアラビアから戻ってきたのが25で、今日は31日ですね。もう1週間経とうとしてるんですけど、もう怒涛の日々で、帰ってから鴨川に、の小さな地球で資源人的会議っていうのに出たり、それから帰ってきて、休む時間はなく、韓国人のね、そのマルコさん、マルコさんが今来てるんですけど、アグロフォレストリーで、の農法でコーヒーを育ててらっしゃるマルコさん、私はもともとは彼のアテンドをするために、4月の12日まで、滞在を延ばしてたんですけれども、サウジアラビアの話が突然来て行くことになり、最初の1週間は、まあ、マルコさんのアテンドはできないということになり、お友達に迎えに行ってもらったりとか、空港にね、それから、まあ、他にもね、たくさんお友達がいらっしゃるので、そのお友達、コーヒーの、系の人たちにと一緒にいたりっていう感じだったそうです。で、マルコさんに無事会えて、で泊まって、鴨川に泊まって、もう素晴らしい会だったんですね。なんか地球、世界を本気で変えようとして活動している人たちっていう感じでしたね。すごい出会いでした。つながりもあり、なぜか鴨川にブラジル関連の人が、ポルトガル語喋れる人が2人、しかもブラジルのポルトガル2人いたりって、本当にもともと用意されてるところにスッと入る。で、ジリアンにね、アライメントしてやってれば全てがうまくいくって言ってました。運びが、ただそこで不安とかエゴとかで違う方向に行っちゃうとうまくはまらない。まあ、彼女が言ってるのはそういうことなんだろうなと思う。自分の行くべき道、自分のやるべきこと、っていうのに自分に一致して、宇宙に一致していたら、全てがうまくパズルのようにはまり、全てが完璧に、最高の形になる。なんですね。これは私は今すごく自分の中で腑に落ちているですね。で、私は実は、サウジアラビアでね、もう毎日毎日ショーをやって、自分の好きな太鼓をやって、とっても楽しく、まあいろいろねありながらも、自分のこう芸をやるねっていう感じで終わったんですけど、楽しかった。本当にもう素晴らしい、サウジアラビアの人たちとの出会いがありっていうので、ただ自分が、あ、ここは自分はダメだな、好きじゃないな、私だったらこうするなっていうところはたくさんあって、で、まあ、これを今後やるかどうかっていうのは全然わからないけれども、でもこの体験があったから気づいたことはたくさんあって、あそこに行くべきだったとすごく感じてます。サウジアラビアに行くべきだった。で、今私が、行くべきところ、行くべき場所っていうのはもう私の中で決まっていて、で、あれ、これを聞いてる人はあれって思うかもしれない。だって香里さんは、ホジェリオさんっていうパートナーがいて、リスボンに戻って 今度はヨーロッパからね、ヨーロッパで活動していくんじゃないの。はい、私もそういうつもりだったし、でブラジルの仕事っていうのにもとっても限界、楽しかった楽しかったけれども、なんか次があるんじゃないかっていうのはすごく感じてて、まあ私定住とか安定とかそんなにね大牛座なのに不思議なんですけど必要としてなくて、まあ心地の良さとか五感とかそういうのはすごくあるんだけど、その一つの場所に定住するっていうのはあまり興味がなくて、でそうなんですね。でまあリスボンに戻って、こっからまあリスボンには太鼓のチームが一つしかないっていうので太鼓を続けていくという予定だったんですけど、そんなにまあワクワクって感じでもなく、で4月の末にはドイツのワークショップが2週間決まっています。でそれも最初ね、友達づてからあんまり人がいなくて飛行機代が出ないかもっていうのをちょっと聞いたもので、本人にね連絡をして、イングって言うんですだけど、ハンブルグのねタオの道場へ行って、イングに私はね自腹で行ってもいいんだよ、いいしもちろん喜んで行くしワークショップもやりたいよって言ったんですね。そしたら、まあ、彼から返事が来て、なんと30人申し込みが入っているということで、びっくり、私はびっくりしました。で、あ、なるほどって思って、で、まあどうしようかなと思ってたんだけど、まあ実はポジルさんと別れたんですね。でまあね、日本連れ回していろんな人に紹介してもう家族のように扱ってしまった彼なんですけど、もう母にもね結婚したら紹介してって今回言われたんですけど、そこまでやって、でこのまま行くのかなって思いきや行かず、まあいろいろ私の今までのね、ポッドキャストでお話ししてきたんですけれども、どうしても私が譲れないところが、彼が、譲れないところがあった。それはもちろんね、私にとって彼とのパートナーシップがすごく大事だったらそれを譲ることもできるし、それを自分が変わることもできた。だけど私の残りの人生を考えた時に、まず、私はブラジルを出たかった。まずブラジルはまた戻ってくるけれども出たかった。でブラジルに、出るのに8年間サラリーマンをしてしまった、海外で生活してしまった私は何か保証がないと怖くて出れなかった。例えばポルトガルの企業が招待してくれました。例えばまあホジェリオさんみたいなパートナーがいるから引っ越しますね。そういうのがないとただもういよいよヨーロッパ大陸にっていうのは行けなかった。ずっとタイミングは見てたんだよね。タイミングはずっと見てた。でその中でホジェリオさんに会って、でホジェリオさんにもうそれは本人にも伝えたけど、ポルトガル、私をブラジルから出してくれた人はね、あなただよ、ありがとう、私はそういう不安があったしって言ったら知ってたよって言ってて、でまあそれもあり、それで私はもうブラジルからこう根を取ることができた。でこれからよしヨーロッパでって言った時に、その彼とのパートナーシップが結構いろいろあり、仕事にエネルギーを向けるっていうよりは彼とのパートナーシップ、そして自分とのパートナーシップに向き合うっていうことがほとんどでした。それで、この先どうしようかなと思っていた時に、まあ、あることがあってホジェリオさんが怒って、もう別れよっていうふうに言ってくれたんですね、サウジアラビアにいる時に。でそれで私はあ、これが、これかと思って、でその前にリスボンにもう 行くのどうしようかなと思ってたぐらい、もう、まあ、片付けには行くと思ってたけど、もう住みたくないから、リスボンに、まあ、私の多分、住みたいっていう場所ではないんですね。そこにいたらすごく体が喜んでて、細胞がワクワクしてるっていう場所は私はリスボンではなくって、どちらかというとリスボンとかポルトガルっていうのは私にとってはなんかちょっと限界を感じる場所で、でもちろんね、あのポルトガルに、太鼓道場がないし、その太鼓道場を私が作るっていうのももちろんできたんだけど、まあ場所も見つからない、ずっと公園でやっていた。 でもそんな中日産の本番があったりっていうのね。でそういう人生の物事、太鼓が動いてたのは実はホジェリオさんといない時に動いてるんですね。これは決して彼のせいとかじゃない、私のねあれなんだけど、まあ、多分私のエネルギーが、そっちの方に行ってないから、自分に行ってないからそういう話が入らない。でホジェリオさんといる時は仕事がほとんどないから家にほとんどいることが多かった。でヨガ、気づきの手帳っていう、気づきの手帳を週に2回やってっていうのでいろいろつないでいたんですね。で自分のその演奏っていうのはホジェリオさんがブラジルに行ってから、ドドンと入ってきたんですね、いろんな話が。で最後にワークショップをね、して帰ってきたんですけど、そのワークショップもホジェリオさんがいない時にジリアンが、やってくれたことなんですね。でまあ私がその自分のエネルギーを、自分に向けられなかった、で私はそういうパートナーシップは、必要じゃないなと思いました。でその向こうから別れるって話が出た時に、あこれがもう終わりでチャンスだ、私がもう動く時期だと思ったんです。でその時にいろいろやっぱり恐怖が出てる。私はブラジルからの全財産をリスボンに運んでる、すごい量の荷物が向こうにある。それをどうやって動かす、どこに住むの、どこに行くの、これをずっとサウジアラビアでアライメントしながら考えてました。でいろんな場所にいる自分っていうのを、チューニングしてみて、自分でチューニングして、まず日本、日本も悪くない、でも日本だったら京都がいい、京都はインターナショナルな街だから、で道場を作るの手伝ってくれるって言ってる子がいるから京都悪くない、いいね。でリスボン、これはもうない、リスボンはない。で一旦まあいろんな可能性を考えて、事前にいろんな人に連絡を取っていました。で、リスボンやめよう、もう戻るのやめようかなって今回思った時に、まあ、荷物とか友達に引き取ってもらうとかあげるとかしてた時に、まずそのイングーからの連絡が来て、ドイツのワークショップがすごくいっぱい来てる、あこれはまあ一つの行けっていうサインで、それから二つ目、リスボンに住んでいる、友人から急に連絡があって、あなたいつ帰ってくるのみたいな感じで、でその人が二人目で、そんな感じでなんかこれはサインだな。でその引っ越しに対する、大変さとか、自分が前に進むための面倒くささはサインではないっていうのは私はもう以前に学んでるので、それは、もう大変だろうが何だろうがやるやる。で、もう一つ考えてたのが、最後に浮かんだのが、スコットランド。このスコットランドはジンバブエね、私が20年前に、ジンバブエで知り合ったベルギーチョコ屋さん、ベルギー人の、ね、チョコ屋さんのソフィーが住んでいる。で彼女とはなんかとっても不思議なつながりがあって、彼女もなんだかわからないけど香りが大好きなのって言ってくれてて、で前 前から私はイギリスが好きだから、あの香りが来たら仕事いくらでもあるよって言ってた。で行きたいなとも思ってた。イギリスがいいなってずっと思ってた。イギリス人と結婚したいなとか、イギリスに住みたいな、ロンドンにいるだけで体がワクワクする。スコットランドはロンドンではないけれども、本当にもうそのソフィーの家は海の目の前でお花がたくさん咲いていて、もう古城のような建物だらけでものすごく美しくて、私が最近大嫌いな雑音がない、そしてソフィーがいる、最高な友達で、ソフィーか、うん、実はその、2人目に電話かかってきた、だいぶ年上のお友達なんですけど、彼女に私はこれこれこういう理由で、家を出なきゃいけないので少し置いていただけませんでしょうかと頼みました。そしたら彼女からは返事がなかったのね。で、それはね、もう全然いいの。あ、それは投げてみたけど違ったっていう感じね。で、スコットランド、ソフィー、よし、じゃあもう行くかと思ったの。それ連絡したら、すぐ、珍しくすぐ返事が来て、いいよ、おいでって言ってくれたんですね。いつ来るの？荷物どうするの？とかね。もうお母さんに伝えたよとかね、あなたの話してたよ、多分楽しみにしてくれてる、私が来ることを。でだから私はソフィーに、なるべく、まあ変な話だけどすぐ自立できるように、彼女が置いてくれるっていう愛情とか、を無駄にっていうか応えたいっていうのがすごくあって、でまあ、すぐ自立してすぐ出たい、家を出るか、あ、まあ、いてもちゃんと対等なね、お金を払うとかそういうので いるかっていうのはすごく今覚悟しているところで、でそれがまず決まった。で、前の私なら怖くてできなかった。怖かったから保持料さんに頼ってきた。今私は、正直貯金がゼロだろうが、1億円だろうができる、動ける、自信がある。前は私はお金がないとできない、っていうのは、あった。でもお金なんて作ればいい、作ればいいんです、そこで。でいざお母さんが言いました。世界で一番大変だイギリスは、そんなに簡単に出るわけがない、うん、何回も聞いてて分かってる。でも、行ってみないと分からない。で私はなんかうまくいくような気がしてる、分からないけど。で行かなかったとしてもなんか次の道があるから大丈夫、とにかく行ってみる、うん。でまあその後彼からはもう幾度となく土下座されたり怒られたり、穏やかにだったり戻っておいでと言われてるんですけど、それはもう違う気がする。もし戻るとしたら3年以上後ですね、うん、3年か5年、その時にお互いフリーでお互いの、周波数が合っていたらまた会おうとは思ってます。はい、それは思っています。で昨日もスコットランドに行くのは決めたのかっていうのを言ったので、決めたよって、まあ、スコットランドには太鼓チームが2つあって、まあ、そことも何かできるし、太鼓を教えるっていうのは、できると今思ってる。そして私がずっと年始にやっていたその脳の書き換えね、はい、と千里さん教えてもらった脳の書き換えというのが私の中で多分書き換わって、サウジアラビアに行ったことで自分ができると思ったらできる。全部自分の脳が決めてる、うん、全部自分の体が決めてる。でその脳を決めたらあとは、サインが来る、う でできるって決めたら勝手に GPS のに連れてってくれるって言ってるのと全く一緒で、まあ、ジリアンがあとはサインについてくだけだ、それを逃すだけ、逃さないだけで、その時々で起こる嫌なこと、障害、タクシーが来ない、タクシーが嫌がる、飛行機が来ません、何々ができませんでした、それをサインと捉えない、そういうのはもう全部気にしない、人生で嫌なことなんていくらでもあるから気にしない、とにかく自分の GPS に、目的地に向かって歩くだけで、その目的地に着いたらそこでまた、サインに次の、GPS を設定する、ただそれだけなんですね、うん、それをやるだけで自分の思い通りの生活が手に入ると思っています。で、私のこの今のタイミングで、今回は資源人的会議に、韓国のからお客さんが来てました。その子は、マルコスさんが出てくる本、世界からコーヒーがなくなる前の韓国語版を作った子なんですけど、編集してね、彼女は、前も言いました、かおりさんブログ見ました、本書いてみませんかって、韓国で出しませんかって言ってたんだけど、その時の私は何も引っかからずに流してた、へえ本いいね、でも私は前から本を書きたいと思ってた、もっと女性たちが元気になる、私を見て、勇気の出る本、それは書きたいと思うんですよ。なんかその先の構想もある、ワークブックみたいなのもあるんですけど、今回また彼女が言ってくれたの、香織さん本出しませんかって言われて、この時にビーンときました。でね、出していろんなところにね、講演会しませんかって、すごい話だよ。で私もその準備が今できてる、まだ全然書いてない、まだ目次を書いてくださいって言われてるんですけど、まずそれを彼女の言われた通りにまず目次を書いてみようって思ってます。で本は、出そうかなと思ってて、もうねこれだけ私体調がよくって、体調を崩さずにこのサウジアラビアも乗り越えた、この2、3年、うん、まあ正直寝込んだのほとんどないぐらい、一回だけ、まあ、友達の看病で疲れすぎて、あれはもう本当に私はアライメントできてなかった、疲れすぎて寝込んじゃったっていう時はありましたけど、それぐらい、うん、で今はその自分にどんどん充電するっていうのができている、うん、というので、まあ、それでね具合悪くないっていう、ないっていうのが自慢したいんじゃなくて、これからもしかしたら具合悪くなったり調子悪くなったりするのは、まあ、年齢も50歳じゃあるんだけど、ある程度のところで気づいて、戻せるということで、そう実は元気でいるっていうのは、私は睡眠が必要と思ってたんだけど、睡眠じゃなくて自分の体にエネルギーが入ってるか、意識の状態がたくさんあるか、寝るとシャットダウンされるから意識がね、もちろん自分の中に入る、うん、で起きたらずっと外にいるから消耗する、その起きている時間も寝てたり瞑想している状態にすれば具合悪くならない。だからちょっと疲れすぎたなーっていう時はその充電をとにかくする、カシャッと、宇宙充電してオーラ、体の中、チャクラ全部、自分の中の水全部、通す、流す、そして余計なものは出す、足の裏から全部出す、で必要なものを入れる、でそういった自分がこう GPS をつけた時に、その障害になること、障害になることを、まあ私前にも言ってるけどね、それをサインにするなそれはサインではない、行くためのサインは聞く、それを 阻むためって言ってもね、どうしても違うなっていうのはもちろんある。 GPS をつけたらっていうことで、 GPS をつける前にこれかなあれかなこれかなあれかなと選ぶときに、これは違うっていうのはある。うん、違ったのかな。うん、でもその障害とか何かを、自分の選んだ道っていうのに障害があるときに、それをサインと思わないでください。うん、はあ、喉が渇いてお風呂にいるんですけどね。うん、ずっと実はサウジアラビアで、録音してはやめて録音してはやめてっていうのをずっとやってたんですけど、なんか今これかなっていう風になって、やっとこれを1ヶ月ぐらいね、録音しては消してを繰り返してましたけど、いよいよこれを気づきの手帳、ナンバー5として配信したいと思います。聞いてくれてありがとうございました。